おはようございます。滝です。このラジオではヨガ哲学のお話や潜在意識の書き換えなど、人生楽に生きるために役立つ情報をシェアしていきます。私の最近の活動はインスタグラムや公式 LINE でお知らせしております。最近 YouTube も始めました。 YouTube ではヨガ哲学や潜在意識の学びにつながるような動画をシェアしていきたいと思っていますので、スタンド FM だったらプロフィール欄から動画のページに飛べるので、よかったら見てみてください。今日は2024年の6月5日、時間は5時20分でございます。昨日は夜中ですね、子供が夜泣きがあってお風呂入ってなかったから、夜中の何時だろう、12時とかかな、12時半とかに、夫にお風呂に入れてもらったりということで、ちょっと寝不足気味、そして声もガラガラ気味なんですが、ラジオを撮っていきたいと思います。今日はインスタグラムにいただいたお手紙に、お便りにお返事していきます。私は年齢よりかなり若く見られて、10歳ぐらいは余裕で若く見られます。だから年齢を言うのもなんか抵抗があります。見た目だけでも自分も客観的に若いと思います。ですが、若いって言われたら幼いって言われているような気もして、素直に喜べないのです。年齢通りだとかなりのおばちゃん年齢なので、若く見られるのは嬉しい気持ちももちろんあるのですが、この場合、幼いのレッテルを貼らずに、若く見えて嬉しいってレッテルを貼っといていいですかね。本当は見た目と性格と両方とも若いとは思っていますが、大人はこんな悩みさらっと受け流すだろうから、ヨガ哲学を生活の中で深めて、軽やかに生きていけるよう精進していこうと思います、ということです。ありがとうございます。最近この言葉をね、使うのかはわからないですが、俗に言う美魔女っていうやつでしょうか。ね、年齢より10歳ぐらい若く見られるっていうことなんですが、ヨガをしてる人って年齢不詳な人がね、多いんですよね。私の知り合いもなんか永遠の30代みたいな人がいて、私ずっと同い年ぐらいかなと思っていたんですよ。まあ私が20代後半ぐらいの時に出会ったんですけどね。きっとまあなんか同い年かちょっと2、3個上ぐらいなんだろうなと思ってたら、全然もう40代中頃みたいな、ね、実年齢はそんな感じの人もゴロゴロいたりして、みんなもう年齢はよくわからないそういう人が多いですけど、まあ年齢はね、そんなに気にしないですよね。なんかその話が合うかどうかとかね、本人がその自分に満足してるかどうかという話になってくるので、実際自分が何歳なのかっていうところはもうただの記録でしかないのかなとは思うんですけど、あとはね、その仕事とかになってくると若く見られた方が有利とかね、年相応に見られた方が有利とか、そういうのはもしかしたら日本ではあるかもしれないんですけどね。まあ、今回そういう話ではないのかなと思うんですけど、そうそう、自分がまあ一般的な年相応の年齢よりも若く見られるということで、自分もそう思ってるんだったら、そうなんだなと思えば良いのではないでしょうか。そこに対していいとか悪いとかっていう判断をしないというのが、まあヨガ的には大事なポイントになってきますかね。ヨガってマットの上で、そうなんかこう自分がヨガをしているね、自分に対して今のポーズはいい悪い、自分の呼吸はいい悪い、自分はこのポーズができているできてない、そういう判断をやめていきましょうねっていう練習でもあるんですよね。で、マットの上でそれを一生懸命練習していくんですけど、 最初はやっぱ難しいんですよね。自分はできてるかな、自分はできてないかなって周りと比べて、あ、なんかすごいプロというか、クロートっぽい、すごい慣れてる感じの人がいるって思うと、そういう人と比べて、あ、自分なんてまだまだだなって思ったりとか、体験できました。初めてヨガしますみたいな人を見ると、あ、なんか自分の方が経験あるぞみたいな感じに、比べちゃったりっていうことが最初はね、あるんですけど、そういうのもだんだん気にならなくなっていくんですよね。そういう人と比べるとか、自分に対していい悪い、できるできないっていう判断をやめていきましょうねっていうのがヨガの練習なので、そういう視点で練習ができてればそれをやめていくはずなんですけど、みんなね、マットの上ではそれを一生懸命練習するのに、マットを降りた途端忘れちゃうんですよね。それをマットを降りた後もいいとか悪いとか、できるとかできないとか、好きとか嫌いとか、そういう判断をやめていけば、すごく生き方って楽になっていくんですよね。今回のこのいただいたお便りの内容だったら、若く見られるかどうかっていうのが、いいのか悪いのか、そんな自分が好きなのか嫌いなのかっていう視点の話になってると思うんですけど、その視点から離れるんだったら、ただ事実を見てあげるだけ。自分は一般的な同じ年代の人よりも10歳ぐらい若く見られるな、でいいと思いました。そこにどうしてもいいとか悪いとかっていう判断基準をね、持ったりとか、そんな自分が好きだとか、そんな自分が嫌いだっていう判断基準を持ちそうになってしまうときは、その若く見えるよねとか言ってきた人に、言ってきた人にとか言ってきた人を俯瞰してみる、言われたことを俯瞰してみるとよくて、その若く見えるねって言われたことがいい悪いっていうことじゃなくて、あ、この人はその年齢とか見た目とかを気にする人なんだなっていう、その人が、その言ってきた相手が持ってる一つの価値基準なんだなで見るというのが私はおすすめです。私もね、なんかこう、私は年齢っていうよりはどっちかっていうと、こう体型とかで、まあもともと万年ダイエッターというねラベルを持ってたので、そのダイエットをしてるって時は自分もそこに過敏になってるわけですよね。だから周りの人からなんか最近痩せたとか言われたりすると、なんかもやっとしてる時期もあったんですけど、そのだいたい痩せてないのに痩せたとか言われるから、もやっとしてる時期も昔はあったんですけど、そういうのもやっぱりその言われたことに対していい悪いとかで判断してるからもやるんですよね。で、どういう見方をするようになったかっていうと、その痩せたとか言ってくる人に対しては、あ、この人は人が痩せてるかどうか太ってるかどうか、そういうことで、まあ、自分とか周りを見る人なんだなって、その人なんだなというか、そういう価値基準を持ってる人なんだなって思うようになって、私がどうこうっていうよりは、そういう発言をした人本人が多分そのね、痩せてるかどうかっていうのは大事だってね、その人の人生において思ってるんだろうし、見た目がそのね、実年齢より若いねって言った人本人が、それを言った本人が多分その年齢に対しての、人はこうあるべきだみたいなものを守ってる、そしてそれを気にしている人たちなんだと思うんですよね。で、私はそう考えるようになったので、あんまりその人から言われたことに対していいとか悪いとかっていう見方をしなくても良くなるようになりました。なんかね、やっぱりその人それぞれ価値観って違うから、まあ、私の場合だったら自分がダイエットしてるから体重が気になるとか、でそれを周りに言われると、それが いい意味で言われたのか悪い意味で、まあ、悪い意味でね言ってくる人はいないかもしれない、なかなかいないかもしれないですけど、そういうことに対して過敏に反応してる時期っていうのはやっぱりこうモヤモヤして悩んだり、まあ、悩むというか、うん、なんかどういう意味で言ってきたんだろうみたいなのがあったりしましたけど、その例えばね、人がというか自分が痩せてるかどうか大して気にしてない人って人に対しても言わないんですよね。痩せたとか太ったとか言わないし、あとは見た目に関してもその年齢に関しても自分がその実年齢より若いか、老けて見えるかっていうのを気にしてない人は言わないんですよ。言わないっていうか気にしてないから人のことも気にならないんですよね。だからそういう発言をする人っていうのはその発言をした本人が、ああ誰よりもそこを気にしてるっていうことなんだなって見てあげるのが良いと思いますし、このね、見た目とかについて言及するのってアジア人の特徴らしいですよ。もう私もねほとんど日本で暮らしてるので、ヨーロッパとかアメリカの方がどういう感じなのかっていうのは実際には知らないんですけど、私が昔好きでよく聞いてたラジオの、パーソナリティの方がどこだったかな、ドイツとか、フランスとか、あとはシンガポールとか、なんかいろんなところを子供の頃から転々としてますみたいな人で、いろんな国の人たちとの交流があった。あって、そう。だからそういう世界観をね、話を通して教えてくれるんですけど、日本に帰って嫌なことっていうテーマで話してた時に、日本に帰ると絶対にその体型のこととか、見た目のこととか言われる。それがストレスだ。で、言ってました。それはその相手が褒めてるつもりで言ってたとしても、もうそういうことを口にするっていうのがすごく嫌だって言っていて、そう、特にねそのアメリカとかの方ではもうそんなの口にしたらタブーみたいな、話題にしたら失礼だと思われてるみたいで、年齢がどうとか、そう、痩せてる痩せてないなんていうことを言ったら、もう何この失礼な人って思われるそうですよ。だからそういうのをね聞くと本当に考え方って住んでる地域によって全然違うなっていうのも思うし、私もどっちかっていうとそういう見た目のこととか話題に出てくると、そんなに楽しい気持ちにはならないというか、ふーんって最近はふーんって思うんですけど、そう、そこに対していいとか悪いとかっていうね基準を持たなくなると、そういう話題があんまり楽しくないんですよね。ふーんとしか、そう、感想が出てこないから。で、そうそう、アメリカではね年齢を若く見られるのも失礼らしいです。まあ、それはなんかそのビジネスにおいてなのかどうなのか、そこまで細かいとこは話してなかったですけど、日本は、日本とか多分韓国とかっていうのは若く見られた方がいいみたいなね、特に女性はありますけど、そう、欧米とかでは女性であっても実年齢より若く見られることはなんか失礼にあたるみたいなね、もう真逆の考え方をしたりするらしくて、まあ、だからこそいいとか悪いとかって考えることが、まあ、無駄だよなとも思います。なのでその人からこういうことを言われて気になるっていう時は、そこを気にするよりも、ああそれを言ってきた相手がそういう価値基準で生きてる人なんだなで完結させると、そこにいいとか悪いとかっていう意味をつけなくて済むので、そのような見方をしてみてはいかがでしょうか。そう、せっかくねヨガを練習している人たちはマットの上でジャッジしない、判断しないっていうことを練習して、それがちょっとずつねできるようになっていくので、マットを降りていかにその感覚を日常の生活に生かしていくのかっ ていうところまで、応用していくとね、本当に日々練習してるヨガがどんどんどんどん自分の人生を生きやすい方向へと導いてくれるので、実践してほしいなと思います。そして日常生活でね、そのマットの上での体験を生かしてなんぼだと思うんですよね。ぜひぜひね、ちょっとずつ自分の生き方そのものを整えていけるようなヨガライフを送っていきましょう。では、今日は5月の、あ、5月じゃない、もう6月ですね。6月5日、水曜日です。今日の天気は晴れるようですね。ここからは余談なんですけど、余談というか私の最近の出来事なんですけど、明日の夕方にですね、急遽実家に帰ることになったんですよね。で、先月もゴールデンウィーク中帰る予定なかったんですけど、急遽帰ったりしていて、というのもなんか、うちの父がもう長年躁うつ病なんですよ。20年ぐらい。20年以上って言ってたかな。なんですけど、最近ね、すごい鬱気がすごくて、メンタルがもうそれこそ本当に大波みたいな、そう感じで、まあ父ももちろん大変なんですけど、その父をね、支えてる母だったりとか、一緒に住んでるおばあちゃんだったりとかも、結構、メンタル的に大変だろうな、と思うので、まあ、少しでもサポートができればと思って、明日急遽子供連れて帰るんですけど、これも昔だったら多分、なんかその、悩みの原因になるような出来事だと思うんですよね。自分の父がそういうメンタルというか精神病で、それが悪化して家族みんな巻き込まれて大変みたいな状況が、ね、自分、私も自分を責めたかもしれないし、自分自身の悩みの原因になったかもしれないような状況なんですけど、やっぱりこうやってヨガの哲学を日々練習したりとか、潜在意識の方でなんかその判断しないっていうものをどんどんどんどんこう書き換えていくと、こういうことが起きてもどこか冷静というかね、そので起こった出来事に対して別にわざわざ悪いっていう意味をつけなくなったし、つける必要も感じないので、まあ事実は事実として受け止めながら、ああ今そういう状況なんだなって思って、であとはもう自分ができることをするだけなんですよね。私で言えばその母の話を聞いてあげるとか、まあ、帰れる時は実家に帰ってみるとかで、まあ父に寄り添えることがあったら父に寄り添うっていうことだし、あとはもう父は父の課題があって、母は母の課題があるんですよね。もうそれぞれの人生の課題があると思ってるので、父親がそういうこう超大波の鬱、なんていうの、鬱の真っ只中みたいな時でも、そういう父親がダメとも思わないし、じゃあもっとこうしたらいいじゃんとも思わないし、こう悩んだり苦しんだりするのももちろん意味はあるのでね、ただそこからヨガ的に見たらそこから抜けた方がいいよねっていう話な、いいっていうか、抜けた方が生きやすいよねっていう話なだけで、そういう人生ドラマにどっぷり使っていくというのも一つの選択なので、まあ、ただ見守るっていう感じの視点ではいるんですけど、見守りつつ支えられるところは支えていきたいなっていうことでもあるし、そう。なので、なんかその、割とどんなことが起きても動じなくなってきてるなっていうのは、最近、感じてる大きな変化でもあります。きっとね、その、もう私以上に家族のことでね、いろいろ大変な思いをされてる方はたくさんいらっしゃると思うんですよ。例えばもう、 両親を介護してますとかね、そうなってくるとやっぱりこう自分の肉体的にも精神的にも時間的にもいろんな制限が出てきて本当に大変だとは思うんですけど、やっぱりそういう時もその現状に対していいとか悪いとかっていう判断をせずに、ただ淡々と目の前に起きた自分の課題として、そしてそれぞれの課題として受け止めて、じゃあ何ができるかな、どうするのがいいかな、ベストかなっていう方法を模索していく、なんかそう、ただそれの繰り返しだよなって思う今日この頃です。まあそんな感じでね、明日の夕方から実家に帰るので、最近ちょっと頻繁に朝のラジオを撮ってたんですけど、ちょっと数日お休みになるかもなっていう感じです。実家に帰るとね、犬がいて犬がワンワン吠えたりするし、まあ父もそんな感じなので、子供を連れていくとはいえね、あんまりじゃあ子供よろしくって言って一人でうろうろしたりもできない感じなので、実家に帰ってる時はとにかく、まあ、家族のことを考えたり、家族と向き合ったり、自分がその時々でできることをしようと思っております。皆さんもね、人生いろいろあると思いますが、あまりこういい悪いとか好き嫌いできるできないという基準で見ずに、そこから一歩離れてね、判断しない生き方というものをぜひ模索してみてください。このラジオではヨガの哲学とか潜在意識の観点から、こういうふうに考えていくと、こういうことをすると生き方が楽になっていくよというお話をしております。今後ね、 YouTube の方でヨガの哲学ってこういうものだよとかっていう、まあ、学びにつながる動画をシェアしていこうと思ってるので、こっちのラジオでは、まあ、具体的にその悩み相談というかね、この場合はどういう考え方ができるかなとか、なんかそういうのをいただいたらそれをテーマにしていこうと思うし、私自身の、まあ、その経験とかをね、参考になれば話していけたらなと思っておりますので、何かこんなテーマ、こんな話題を聞きたいというものがあれば、お気軽にスタンド FM だったらレターから、あとはインスタグラムの DM や公式 LINE などからお気軽にご連絡ください。今日もいい一日にしていきましょう。ありがとうございました。